はい、それでは第一ヨハネ開いてください。ヨハネの第一の手紙を開いてください。今日はですね、午後の礼拝で前半部分を学びたいと思いますね。一節ずつ見ていきますね。一節から14節まで見ますが、今朝その一部ですね、最後の方ですね、これを見ていきたいと思います。12節から14節を見ていきたいと思います。第一ヨハネ2章12節から14節までを見ていきます。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。とこのようにヨハネが子供たち、父たち、若者たちと呼んでいます。今この書いているヨハネがだいたい90歳前後のおじいさんであること、まあ長老と言っていいでしょうね。ザ長老と言っていいでしょうか。教会の指導者としてもう何十年も主にお仕えしてきたわけです。すでに教会にはいろいろな指導者がもう立てられていますが、その指導者もヨハネの指導によって育てられていった人たちであります。まあ、そのような中でヨハネから出てくる言葉というのは、まあ、おじいさんが愛情を込めて語りかけているそのものですね。で、皆さんの中でとても優しい熟練した高齢の霊的指導者ですねの知り合いとか友人とか、まあ、尊敬する人はいますでしょうか。で、私にはそういうふうに、あ、こういう人すごいなって思う人、まあ今までね何人か見ています。まあ、その人、その中の一人はですね、まあ、どんな人であっても、まあ、とっても温かく迎えてですね、親愛の情を込めて話しかけてくださいます。で、ただの優しいおじいさんではなく、その語る言葉、御言葉を取り継ぐときですね、まあ、知恵に満ち、厳しくもなります。そして言葉は難しくないです。とても簡潔であり端的でシンプルなんですが深いんですね。子供でも分かるんですが、この熟練していると思われるような人にも知恵を与えてくれるものなんですね。これが、まあ、皆さんが想像すると良いヨハネの姿です。で、今彼はここでそれぞれの霊的な成長段階の人々に呼びかけています。子どもたち、あるいは幼子たちというのは信仰を持って間もない新しく生まれたばかりの人々のことです。そして若者というのは信仰の歩みを始めて、まあ、しばらくが経ち肉との葛藤、罪との戦いをこの、まあ、本当に経験している人たちです。そして父たちというのは霊的にすでに整えられ、まあ、いわゆる人々を導いているような成熟した人になります。皆さんに非常にお勧めしたい、まあ、これチャック・スミスの本がありますが、これ日本語に訳されてダウンロードが 無料でできますですね、愛という本です。もうそのまま英語だと Love More Excellent Excellent Way、 さらに優れた道っていうのが副題ですね。まさに第一コリントの12章の最後に書いてある、13章の前に書いてある内容ですね、さらに優れた道、これが愛なんですが、そこには主に3つの構成になる、3部構成ですが、1つは神があなたを愛していますよという内容です。次にあなたが神を心を尽くして愛しますということで、3つ目があなたを通して周りの人に愛をが現れる、つまり自分が周りの人を愛していくということなんですね。でこれ本当にね、霊的な段階をよく表してまして、まず自分自身が愛されている、神に愛されているということが、この信仰を持ったばかりの人にとってはこの一番大事、気球っていうんですか、この大事な内容になるんですね。で事実生まれたばかりの人っていうのは、本当にその自分が本当に罪許されているのか愛されているのかっていうこと、この確信確認が最も必要です。まあ、人間の成長もそうでしょ、親からいかに幼い時に愛されているかどうかっていうのは決め手になるわけですけれども、それと同じですね。そして成長すると、今度は自分がいかに神を心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛していけるのか、自分が愛しているものがたくさんある中で、今までの楽しいと思っていたこと、愛着を持っていたもの、それ以上に神を選び取るという愛ですよね、うん、それからだから関心事が自分がどうなのかということをもう超えて、今度は神はどのようなお方なのかということを、このもっと見つめていくようになるわけです。そしてそれが落ち着きますとですね、周りの人々を神が愛しておられるということにもっと関心がいくようになるわけです。いわゆる親になって、この成長したら親が子供、自分のことはさておき子供ですよね、の成長を願うと同じように、その自分を通して神の愛をこう分かち合う、この育てていくとかですね。でこのようにこの3つの構成になっていまして、まさにヨハネがここで子供たちを、若者たちを、それから父たちをと呼んでいるのに、まあ、似ているというか同じ流れになっているわけなんです。でまず12節をもう一度ご覧ください。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからですと。子供たちってあります。これこれ同じヨハネが福音書の中で1章の11節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。だから神の子供と呼ばれるわけですね。神によって生まれました、これは神の霊によって、御霊によって神に愛されることになった、この子供たちに対してヨハネは励まして、イエスの名によってあなた方の罪が許されたからですと。イエス様がご自身の血を流されて、その罪から来る、この罪から来る汚れ、またその罪から来る罰ですね、もうどっちもありますね、この汚れやこの罰、これらをイエス様の血が全部洗い清めてくださった。イエスの名によって罪が許されたということです。でこれが信仰を持って間もなくの人たちが、この取り組まなければいけない、まあ、課題の、まあ、ナンバーワン、一番なんですね。なぜかというと、今まで自分が犯した罪の重さ、罪が許されたということがですね、このやっぱまだこの何て言うか、本当許されたのかなとこう感じてしまう、思ってしまう、 わけなんですね。でここだ、例えば自分が良い行いをしなければいけないのにできていない、罪を犯してはいけないと思っているのにまた犯してしまった、だから許されてない、あるいは救われてないかもしれないとか、このように疑ってしまう。でここがサタンがつけ込んで罪悪感を抱かせるわけですね。なので罪は許されたよとヨハネははっきりと言ってるんです。でパウロも同じことを、人たちは同じことを言ってますけれどもね、同じことを言ってローマの8章の1節でこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、はっきりです。皆さんね、暗唱したらいい言葉ってたくさん、 もちろんね聖書の御言葉全部なんですけどもね、でも暗唱したらいい言葉の中のねこれ一つですよね、ローマの8章の1節です、ですね、今やキリストイエスにあって罪に定められることは決して、まあ、絶対にっていう言葉を使ってもいいです、まあ、そういうギリシャ語の意味合いがあります、絶対にありませんと。罪の許しって人間にとって死活的です。神の前に立てないという問題もありますし、罪意識を背負って生きるっていうこの重さは過酷ですね。でイエス様ご自身がその優先順位を知っておられるので、あの有名な話、カペナウムでイエス様が御言葉を語っていた時に、もう混んでいたので中部の人を連れて行った人が床をですね、これ天井、この上の方にね、屋根の方に連れてって、で屋根を開けてその床を下ろしてった。その時にイエス様が語られた言葉が、あなたは癒されますではなかったんですよね。チューブが何ですか、こよあなたの罪は許された。彼の必要がこの病が治るということ以上に霊的な病の方ですね、罪が許されてないという彼の思いがあった、まあ、彼の思いがなかったとしてもこの罪が許されたということを彼はイエス様は語られました。そして、今度はペンテコステ、この五旬節の時に聖霊が下ってですね、そしてペテロが力強くそこにいたユダヤ人たちに、あなた方が十字架につけたんだよイエスをと、しかし神はイエスを死者の、死んだままにさせなくてよみがえらせましたと、そしたら心を刺されたと書いてあります。で兄弟どうすればいいですかと聞きました。そしたらペテロはそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと、罪を許していただくための悔い改めですね、そしてバプテスマを受けて、そしたら聖霊が賜物として与えられるわけなんです。でこの罪の許しによって全ての原動力があります。クリスチャンとしての原動力ですね。あの不道徳な女のことを思い出してください。女が涙を流してその涙をイエス様の足に垂らし、それを毛で拭い、自分の髪の毛で拭いですね、またはこの油を滴らせるとということをやって、シモンはそれを下げすんで、そのパリサイ派のシモンが心の中で下げすんでいたんですが、イエス様はこの借金の話をして、もうこの金額の高い借金と金額はそんなにない借金をして、でどちらも許してこの帳消しにしてもらった時に、どちらがその帳消しにした人をもっとありがたいと思うか、もちろん金額が多い方ですよね。でシモンはこのイエス様をの足を洗うことがなかったわけです。で当時ですね、あのお客さんをお迎えする時に足洗うんですね。でしなかったんですシモンは。でも今この女はしたじゃないかと、油を塗ったじゃないかと、もてなしという愛が、その現れが女の方があったということをこうはっきりと言ったんです。そしてイエス様は言われました、 ルカの7章の47節で、私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています、女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのですと。だから私たちがいかにイエス様、神様をもっと愛せるかということの前にですね、いかに許されたか、いかに愛されたかということによる応答が、神を愛する、イエス様を愛する、イエス様に仕えるわけなんです。全てがここにかかっているわけなんですよね。でですね、もう一つ、新しく生まれた人たちに、また信仰を持って間もない人たちには恵みがあってですね、御父を知っているということをヨハネは言っています。14節に飛んでください。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知るようになったからですと。でこれさっき子供ってあったけど、こっち幼子ってね、もっと未熟さが、この何て言うかな、こう未熟さを意味とするギリシャ語が使われています。その圧倒的に自分は知識が足りないと思ってもですね、決してそんなことないんです。小さな子は親をよく知っています。圧倒的に知識が足りないと思っても父を知ってますよって話なんですよ。ここではローマの8章の15節にこう書いてます。パウロが言いました。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと。だからアバ父ということが分かっているわけなんです。でね、この2章の後半部分に反キリストと呼ばれる偽教師たちが大勢現れるっていうふうに書いてあります。でそこでも幼子たちって言ってね、現れるけどもあなた方は大丈夫ですよっていうふうに、この励ましを与えているんですね。で私も以前信仰を持ってそれほど経っていない時に、大学生の時でしたが、異端カルトのグループに引っ張られそうになったんです。もう春休みに入っていたので、ほぼ毎日そこの教会に通ってました。そしてしっかりと聖書の勉強をしたんです。いろんな聖書の箇所を引き合いに出してきました。もっともらしく聞こえるんですね。けれどもある時に三位一体をはっきりと否定される、まあこの講義っていうかな、レクチャーがあったわけですよ。で私は混乱しました。その混乱っていうのも知的な混乱ではなくて霊的な混乱です。あの時に地獄より恐ろ、あ、間違った、死ぬより恐ろしいものがあるっていうことが本当に分かりました。まあ、サタンの世界ですね。でその時バイトをしてました。一人夜寂しくいた時に、それでも俺は神の子だ。でそこが出ていくきっかけになった。そこが分岐点でした。もうここから出なければいけないと思ったのが、私は神の子供だと言い聞かせたんです。それでも神の子供だと。子は父を知っているんですね。ですから罪が許され、父を知っている、御父を知っているっていうのがこの子供の特権でありますが、次に罪が許されるだけではない、恵みは罪に打ち勝つ力が与えられているということです。ヨハネは13節で、若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからですと。で若者に対して強さをですね、この強調して、あなたは強いものなんだ、打ち勝っているんだということなんですね。若者にある、まあ、この霊的な話を今してんじゃなくて一般的な話でね、若者にある、まあ、特徴というのは葛藤というのがありますね。例えば この男、男性だったらば、まあ、この性欲が一番強くなるわけですよ。もう体がそのようなメカニズムになっているわけです。で、この霊的な話に戻すと、この自分が今まで普通に神をイエス様を知る前に犯していたものが実は罪だと分かって、でそれを克服はなかなかできない、この敗北感が強いわけなんです。しかしそこで、いやそんなことはない、悪いものに打ち勝ったんだよ、これを自分に今度は言い聞かせる必要があります。信仰を持って悪いものに打ち勝ったよ。この悪いものというのはもちろん悪魔のことです。サタンのことです。エデンの園のところから働いていて、そして罪をアダムが犯した以降、悪魔がこの世の支配者となったわけです。で、私たちが罪を犯さざるを得ないというのは、悪魔が私たち人間の生活の支配権を握っているからですね。エペソの2章の1節にこうあります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。このようにね、空中の権威を持つ支配者、これも従順に従っていたんです。ちょうど死んだ魚が流れに乗って、こうなんかよく言われるのは、生きた魚だからこそ流れに逆らっているわけですよね。けれども死んだ魚はもう下流に流れていくしかないわけです。そのように世の流れにあって死んでいる。そしてこの空中に権威を持つ支配者の中に今も働いていると言ってるんです。しかし第二のアダムと呼ばれる、最後のアダムと呼ばれるキリストご自身は、この悪魔の仕業を、脳天を打ち砕くことをしてくださったんです。アダムが罪を犯した直後に、その誘惑をした蛇に対して宣言をしたんですね。それはお前は地を這うようになる、塵を食べるようになると。そしてこう言われました。創世記の3章の15節で、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。かかとは打たれるんですね、この女の子孫は。で、これはキリストの預言で十字架につけられる。イエス様は傷を受けるわけです。しかし、その十字架こそが、サタンの脳天、頭を打ち砕く。じゃあちょうど分かります？このイメージ的に。この蛇がいて、その頭をこう打ってるわけで、こう押し付けてるわけですよ。そしてカーッとかってこの蛇が噛んでるわけね、かかったところね。そういうイメージです。でももう滅ぼされる直前ですよ。断末魔ですよ、彼にとっては。このサタンにとっては。これが書かれていて、他の箇所ではヘブルの2章の14節で、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながっていた人々を解放するためでした。で、この最初ではイエス様のよみがえりについてこう言ってます。2章の15節で、そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にする。晒し者にしてると。これ悪の勢力をですね、もうイエス様は晒し者にしている。つまりもう完全に征服している、勝利しているということで、罪に対して私たちはサタンのこの支配に従う必要がなくなったわけなんです。罪を犯す必要がなくなったんです。今までは犯さざるを得なかった。しかし今は犯さなくて良い自由が与えられ、その力が与えられ、悪魔の力はすでに自分に及ばなくなったんです。だから御霊に導かれなさい、そうすれば肉の行いを殺すことができると、ローマの8章に書いてあります。 さらに14節に若者に対して言ってますよね。14節の後半ですね。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったと。強いものだと。皆さんこれ心に留めましょう。強いものなんですよって。私強くないんだけど。いや、強いんです。でパウロは何て言ったか、私が弱い時に強いって言いました。なぜかというと、私の弱さにイエス様の恵みが十分にあって、イエス様の力が弱さのうちに完全に現れると、これが第2コリントの12章の9節に書いてあるんですね。私たちが本当にイエス様の力を体験できるときって、自分が弱くてもうできない、何もできないって思うときじゃないですか。イエス様の恵みがあるんですよね。だから弱さを誇りましょうとパウロは言いました。なぜならば弱いときにこそ強いからだと。だからヨハネも同じこと言ってます。あなた方は強いと。そして御言葉がとどまっているって言うんですね。これがさっきへの購読で読んだ詩編の119編の9節に、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることですと。御言葉の通りに道を守る。御言葉を蓄えたら罪から離れることができる。まあこれよく言われるんですね。これ英語でね、英語でちょっとまずいね。 This book will keep you from sin and the sin keeps you from this book。 これよく言われるんですよ。聖書はあなたを罪から引き離す、罪はあなたを聖書から引き離すって、こういうふうにねよく言われますが、御言葉をとどまらせることによって自分の道を清く保つこと。だから御言葉をとどまらせる、御言葉が自分の内にある、だから暗唱するのはいいでしょう。でも暗唱だけではなくて、その思い起こすことさえが聖霊の働きが必要です。御霊はあなた方に私が語ったことを思い起こすと、ヨハネの福音書に書いてあります。そしてそれに基づいて動いていく、信頼して従順になっていくことによって自分が守られるわけなんですね。最後に父たちへの言葉を見てみましょう。13節に戻ってください。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからですと。キリスト者の成熟についての内容です。意外にあまり語られない言葉、なんていうかな、説教かなと思いますね。キリスト教会の中で霊的な成長については多く語られると思いますが、だから最初の2つは多く語られますが、3つ目っていうのは意外に語られてないなっていうふうに私がこれ改めて見ると思いますね。成熟ってどういうことなのか。でこれを逆に言うと、他の人を養い育てることができるって何が必要なのかと。それでヨハネが言ってるのは、初めからおられる方を知るようになったってこう言ってるんですね、うん、興味深いですね。意味深ですね。でこの私が父だっていう話を、例えばパウロはティモテに対して言ってるんですね。信仰による真の我が子ティモテへって書いてます。またコリントの人たちに対しても、第一コリントの4章の15節で、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのですと。でいろいろキリストについていろんな教えを他の人から聞いたとしてもですね、私はあなた方を信仰に導いて育てた父親なんだよってこう言ってるんですね。このように父という言葉を使っていますが、初めからあったものっていうのは、これはどういうことでしょうか。初めからおられる方、これ一章の一節でもうすでにヨハネが話してるんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、イエス様のことなんですが、 つまり永遠の昔から初めにあったっていうこのお方の話をしています。父と初めって何がつながってるのかなと。父という言葉そのものがこの家族の始まりっていうことなんですよ。エペソの3章の15節で天と地にある全ての家族の鍵括弧でね、家族という呼び名の元である道地の前に祈りますって。家族というものの元というのが父だと。でよく考えてください。あのね、今でこそね、なんちゅうかな、こう、だから昔じゃん、家父長制ってね。だけれども、この当時の聖書の世界、また今の中東の、こうなんちゅうかな、あの、この家父長制っていうのは、まあ、父がすべてですね。うん、だから、アラブ人の名前って、あれなんですよ、もうお父さんの名前がこうね、ミドルネームにね、ぶわーってたくさんあるわけ。あの聖書の世界と同じですよ。誰々のこう何々ってあれね、あの名字姓みたいな感じ、誰々のこう何々、誰々のこう何々ってあるでしょ。だから父が元なんですね。元にある全てをもう守りですね、養い、導く、でこれが父という意味合いになるわけです。で今父の不在という言葉が、まあ、長いですね。もうそういう言葉が使われてね、あの久しいですが、物理的に父がいないっていうのもさることながら、たとえ物理的にお父さんがいたとしてもリーダーシップを取っていないとなると、これ大きな問題になるわけです。結局家なんだから誰かが決断をしていかなきゃいけないわけでしょ。でも父の不在という時には、その何か問題が起こったら対応っていうか、その反応や対応をしているだけでは父は不十分なわけですね。そうではなくて、まず決断をしてくれて、父が、ね、男が、まあ、夫が決断をして、それでようやく家の中がね、この何て言うかな、秩序が与えられて、そして、前に進んでいくことができるわけじゃないですか。これがまさに新、リーダーシップ、いわゆる大黒柱という言葉もね、まあ、使われますけれども、この決断をする必要があるわけです。でね、リーダーになったことのある人は、またはお父さんたちは誰もが分かってますが、いわゆる昔のドラマ、男はつらいよという話になってくるわけですよ。何かと言ったら、自分一人で決めなければいけないわけ。これ孤独なんですよ。一人で決断していくということが、もう絶え間なく与えられていくわけなんです。しかし神を信じる男のクリスチャンは、これができる特権があるんです。だって自分に父がいるんですよ。自分に初めからおられる方だ、自分よりも前におられる方がいらっしゃるわけです。だからこの方に心を注ぎ出し、そしてこの方から聞いて、この方に会って決断をし、この方と一緒に歩んでいくことによって、他の人たちを引っ張っていくことができるわけです。そして養う。でも私もどうすればいいんですか。主に祈るむんですよ、ね、神様はご自分の栄光を持ってキリストイエスにある富を全ての必要を満たしてくださると、ピリピ書に書いてあります。子供たち養わなければいけない。ああだこうだってあなたふためくんじゃなくて、神の前に出て、そして日ごとの糧をお与えくださいって祈るわけでしょう。そして与えられて、そして子供に養うことができるわけですよ、まあ、妻を、養うことができるわけですよ。でこのようにしてやっていくのが男らしく生きるって。いやちょっと男らしくってそんな、いや古い言葉で、いや聖書にある言葉。ソロモンに対してダビデが死ぬ間際にお父さんダビデが言いました。第一列王の2章の2節で、あなたは強く男らしくありなさい。第一コリントの16章の13節で、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、王々しく強くありなさい。ここね、男らしくありなさいって前は訳されてました。 コリントの人たちはね、もうパウロのこと批判したり、ああだこうだって言って批評してさ、やめなさいと、男らしくなりなさいと、つまり霊的に強くなりなさい、ちゃんとしっかりとしなさいっていう、これを言ってるんですね。男らしくなりなさい。このようにしてヨハネは長老として霊的な成熟に向かうことを教えてくれているというよりも励ましているんですよね。それぞれ自分は例えば罪で、これ罪意識で悩んでますと、ね、いう方は、子供たちよ、イエスの名によって罪が許されました、いつも何かをするともう私はダメです、そしたら子供たちよ、あなたは罪が許されました、そしてそのこれをしなければいけないと思っているのにできない、これが善だって分かっているのに悪を行ってしまう、もう私はどうしたらいいんですかという時は、若者たちよ、あなたは強いものに打ち勝ったのです、打ち勝ったんだ私は、これが分かると信仰によって神に従って悪魔に立ち向かう勇気が与えられます。そしてリーダーシップを取っている時、クリスチャンとしてですね、または自分に与えられている任されているところでリーダーシップを取っている時に、主どうすればいいんですか、分からないです、いろんな問題がもうどんどん出てきます、またはどうやって周りの人にクリスチャンとしての影響を与えることができるんでしょうか、したら父たちよ、初めからおられる方をあなた方は知っているんだよ、励ましですね。どうぞこのおじいちゃんヨハネ長老からですね、この知恵のある言葉を受け取ってください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたが、人たちの言葉を聖霊の導きによって与えてくださったことを本当にありがとうございます。私たちもこの人たちの時代にこの教えを通して聖霊によって生きていることを覚えます。私たちも同じように霊の励ましを受け、そして霊的な成熟に向かって歩むことを許してくださっていることを感謝いたします。主よ、続けて第一ヨハネを通してあなたを、命の言葉を知り、御子と御父にある交わりを持って喜びに満ち溢れるようにしてくださいますよ、罪から離れることができますよ、永遠の命を確かに持っていることを確か本当に、理解できるようにどうぞ助けてください、お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。